はい、やってまいりました。興味あるあるコーナーこのコーナーは興味あること、興味ある音楽、興味あるアーティストなどについてレポートするぞというコーナーでございます。
はい。
やってまいりました。
来ました。
どれだけこの日を楽しみに心待ちにしていたことか。
待ちわびましたよ。
待ちわびました。
はい。
企画すること何ヶ月だろう。半年ぐらい経った。
そうですね。
企画してから。
あ、僕が聞いてから。
麦人さんが出るっていうことになってからどれぐらい
半年ぐらい経ってんじゃない。
経ちましたよね、
うん、
ね、ついにこの日がやってきたというわけでございますが、
はい、
今日はですね、残暑のワンダフルゲスト企画第2弾。先週はアミタメ、先輩ミュージシャンのアミタメのお二人に登場いただきましたが、今日はですね、大御所声優麦人さんをお迎えしてのスペシャル麦麦メニュー。
大ボケ声優の麦人でございます。
大御所声優って何度言い直しても大ボケって言いたい、ね、
言いたい、大御所じゃありませんから。
いやね、もう我々にとっては大先輩中の大先輩でございまして、その麦人さんがお忙しい中、そして遠方この鴻巣までですね、わざわざ来てくださいまして本当にありがとうございます。
いや、とんでもないです。こちらこそお招きありがとうございます。
いやね、この企画、その麦人さんを脇で支えるサポート役として、
はい、
なんとラジオネームちんやさんが力添えしに来たというわけでございまして、
恐縮です。
よろしくお願いします。
私たちの関係のことをいろいろ話した方がいいのかなって、そんな時間はないような気がするんですけれどね。まあ、麦人さんは現在あの声優などを続けながら、じゃがいも村というね、
はい、
中野区鷺の宮にございます、小劇場じゃがいも村の館長としてもね、もう何年ぐらいになりますか。
ちょうど7年半ぐらいですかね。
なりますか、うん、私はもう毎年毎年お世話になっておりまして、
いや本当ありがとうございます。
歌い人語るとして、まあ、ワンマンライブをですね展開させていただいているホームグラウンドでございます。まあ、麦さんと知り合ったのは5年か6年ぐらい前ですかね。6、7年前ですか。
じゃあのスペース小劇場じゃがいも村
もうできてます。もうできてました。
あ、そうか、はい、じゃあ6年ぐらいかもしれないですね。
そうですね、歌い人語るは初めて6年、うん、6、7年ですから、ね、多分それぐらいだと思いますが、
はいはいはい、
それからずっとですね歌い人語るを出させていただきましてですね、
いやもう本当に光栄です。こちら
が
ありがたいことに、
で
いっぱいタッシーの不安がそれで来てくれるようになってね。
いや本当ありがたい限りでございます、うん、そして、まあ、いろいろな紆余曲折云々ありましてですね、うん、陳也さんが、
はい、
まあ、私のライブに来るようになって、
そうですね、
うん、で話がいつの間にか居酒屋で盛り上がりながら、
はい、
今日のこの日になったと。
そうですねまさか、ね、こんな日が来るとは、
うん、
夢にも思わなかったですけどね。
まあ先ほどもちょっと言いましたけど、中学時代のクラスメートでございまして、ね、
はい、
そうなんです。去年か30何年ぶりに会いましてですね。
そうですね、
もう中学時代はずっとつるんでる仲だったんですよね。
あ、そうだった
。でいつかはラジオとかやれたらいいよね、大人になったら、
うん、
中学時代に言ってたんですけど、うん、それが現実になってしまった
と。いや、よかったよかった、
ね、信じられないですね、
麦さんのサポーターとして今日はですね、
はい、
来ていただきましてですね、
ありがとうございます。
光栄なことです。
もう麦人さん、先ほどちょっとお話伺ったら、表現者活動としては、
うん、
7歳の時が初舞台。
そうです。まあ、劇団前進座というね、
はいはい、
あの歌舞伎界からちょっと離れた、元歌舞伎俳優の、
うん、
人たちが、
はい、
主に大部屋だったような役者さんたちが、そうじゃない人ももちろんいたんですが、
うんうんうん、
作った劇団で、昭和の初めにね、
はいはいはい、
それで私の親父もそこの劇団に、創立メンバーではないんですが、すぐ創立から間もない頃参加して、
うんうん、
でみんなね同じ居住区で集団生活してたんですよ。今はもうつい何年か前にそういうことがなくなっちゃったんですけど、それだからその劇団に育った子どもたちはみんな集団で遊んで、
うんうんうん、
仲間になって遊んで、
じゃあ一つの集落のような感じになっていたっていう。
そうですね、うん、それで踊りだ、うん、日舞だ、
はい、
それから長唄だ、
うんうん、
なんていうのをやっぱり、うん、そこに住んでる前進座の子どもたちは 劇団員の子供たちは習うわけですね。それで子役の役があると子役をやったり
して、そういった形で、もうお父様が歌舞伎役者、
はい、歌舞伎のね、いわゆるお山っていうね、女方、
はいはいはいはい、
の
そうですよね、
五代目嵐吉三郎という、うん、はい、あれで兄貴も
お兄さんもそうです
ね、そうでしたね、
でお姉様が舞台女優、
そうです、あの進撃の方ですね、はい、姉が文学座というところで、はい、寺田道江という、はい、名前でやってますけど、
で妹さんがシャンソン歌手、
はい、あのまあ妹は腹違いなんですけどね、だから一緒に育ってないんですけど、うんうんうんうん、やっぱり父親のなんか DNA ついてんのか、うんうん、最初は女優、うん、知らない間に女優になってて、して女優は途中で辞めて、うん、シャンソン歌手になっちゃって、はーはー、今も
そうです
よね、まだ現役でやってます、うん、広瀬節子というんですけど、
そうですね、でずっともうそういった芸能一家で育ってこられてて、
うん、
まあ
そうなんでしょうね、うん、そうなんでしょうねってのもおかしいけど、
65年目、65周年になるんですね今年、
そういうことですね、そこから数えれば、ただ自覚してやってたわけじゃないから、子供の頃は親がやんなさいって言うからね、
はい、
やってたようなもんで、うん、自覚したのは極端に言えば40過ぎてからじゃないですか、
そうですか、
もうちょっとちゃんと表現活動しようってね、まあ進撃の劇団にも、
はいはい、
11年いましたけど、民芸っていう劇団に、その時もね、あんまり自覚はなかったような気がするね、ちゃんとした役者になろうっていう、だから
もう今やね、だって声優界では知らない人はいないわけですから、
いや本当にそう言っていただけると、こうなんか、うん、ちょっと恥ずかしいような、嬉しいような、あれなんですけど、
いつもこの歌い人語るで、じゃがいも村に出演させていただいて、はい、そのための打ち合わせだとか、その後の飲み会だとか、それから、まあ、じゃがいも村で開催しているステージに私が、まあ、うん、見に行ってですね、
はい、
その後の打ち上げでお話をしたりだとか、はい、そういったところでのお話の範囲で、うん、今までずっと麦さんと交流がありましたから。
はい、
いろいろ今日ゲストに出ていただくというにあたって、
はい、
いろんなことを調べていたら、
うん、
これはもうちょっと並大抵の情報量じゃないぞと
そうかな、
びっくりしましたね、やっぱり麦人さんはいやすごいなって、もうでかなり今回にあたってですね、さまざまな作品を私 2,3 ヶ月かけて見まくりましてですね、
いやご苦労様
でした、もう今日も麦さん明日も麦さんみたいなスケジュールだったんですごかったですけれども、それ見るたんびに、いやこれはもう単なる麦さんと一緒に単にもうワイワイやる特集だと申し訳ないなという気持ちになりましてですね、
とんでもないとんでもない、
今日はもう敬意を払いながら、
飲みましょう
飲みましょうですね、さまざまなそのキャリアいろいろとこう追っていきたいなと思うんですけれども、その1950年ぐらいから映画に出てらっしゃって、うん、
はい、
足摺岬が1954年、
小学僕は4年ぐらいの時ですね、
小学校4年生の時にもう映画に出てらっしゃって、
はい、
これが足摺岬、吉村幸三郎監督 で、ね、脚本が新藤兼人だったんですね、
そうですね、うん、だから近代映画協会っていうのがあるんですけど、その頃も近代映画協会ができてたのかちょっと定かじゃないけど、うん、その流れになっている作品ではありますよね、
はは、うん、で後に麦人さんがその半生を演ずることになる殿山泰治さんも同じく出てたんですよね、
僕は多分僕のおじいちゃんの役だったと思うんですが、殿山さんが酒飲みながら、ドブロフかなんか飲みながら、
はいはいはい、
なんか得体の知れない歌歌ってて、うん、手拍子してるのに合わせて手をこう叩いてるだけの子役でした、同じ前進座からね、
うん、
その時河原崎健三君という、
はい、
今も、はい、活躍してらっしゃる、
はい、まだ
僕より一つ上の、
うんうんうん、
同じ前進座だった、
はい、
役者さんがいるんですが、彼がそれではすごくいい役で、
うん
うん、
なかなかこの当時の映画って見る機会がないじゃないですか。ソフトも出てないんで、なかなか難しく、結局私これは見られずに今日を迎えてしまったんですけども、
当時でも相当話題になった映画なんですよね。
そうですか。
木村光という人と、はい、対馬慶子の主演でね、はい、うんう
んうん、私も新藤兼人ファンでございましてですね、殿山泰治さんが出てるんだったらなおさら見てみたいなと、うん、これはゴジラの最初のゴジラが放映された年なんだよね。 あとはロックアラウンドザクロックが発売された年だから、ロックンロールが始まったと、その時にもう映画にすでに出ていたと。どんだけ古いんだっていう。びっくりしましたけどね。で、今日はですね、麦人さんが関わったと言われる作品、うん、映画やドラマ、そして何といってもアニメーション、さまざまなところから、音楽も持ってきましたので、はい、その音楽を聞いて、まあ、麦人さんが当時のことをどれだけ思い出すことができるかどうか、
そうです、
記憶を手繰り寄せることができるかどうか、音楽の力をちょっと信じてみたい。
僕の大ボケぶりがまさに出ちゃいそうですね。
まずこれとかどうですかね。
ありますね、
聞き覚えありますか、うん、これは1966年、うん、麦人さんが22歳の頃ですね、はい、テレビドラマ NHK の連続ドラマお花班の主題曲。
あ、そうか、
ザ・ビートルズが来日し、私と陳也さんが生まれた年でもございます。
あ、そうです。
その時に麦人さんはもう NHK の連続ドラマに出てらっしゃったということでございます。
柏山文江の、はい、主役だったドラマですね。
覚えてらっしゃいます。
それは覚えてるけど、僕自身はもうどんな役で、うん、どの何本ぐらい出たら、大して出てないです。
あ、そうなんですか。
出ても数回程度だったんじゃないですか。
今あんまり現存してないらしいですね、当時の映像自体、
う
ん、
ああそう、う
ん、だから数話しか見られないみたいなんですけれども、アーカイブでね、うん、だからその中でちょっと動画サイトを見ながら麦人さんを一生懸命探したんだけど、
う
ん、なかなか分かんなくて。でも当時は連続ドラマとかに出てらっしゃったんですよ、結構。
そんなに出たっていうわけでもないですけど、うん、何本かは年に短い連続も含めればね、う
ん
う
ん、さっき打ち合わせの時に、岡江久美子さんのデビュー作、
TBS の連続テレビ小説、はい、NHK に向こう張ってっていうか、はいはい、やり始めたんですよ、うんうんうん、その何本目だったかは定かでないですけど、
はいはいはい、
おみつっていうね、うん、連続テレビ小説で、うん、岡江久美子が新人で最初に
デビュー作
、うんうんうん、それで岡井久美子の兄貴の役で、うん、これは結構出場がありましたね。
で主役のだってお兄さん役ですもんね。
そうですね。
ホームドラマですか。
ホームドラマなんだろうな、ちょっともう定かに覚えてないけど、うんうんうん、金太郎じゃない、金次、うん、なんかね、大工のような役だったような、ちょっと間違いかもしれない、もう定かじゃない。
それも60年代ですよね。
そうか、そうだと思います。うん、うん、
はあ、なるほどね、うん、他はテレビドラマというとどんなの。
テレビドラマでいうと記憶に一番よく残ってるのはね、7人の刑事ってのがあった
んです。7人の刑事有名ですね。
芦田伸介さんだとか、なんか7人の刑事のすごい人気のあったシリーズで、
はい、
ゲストで1回犯人の少年役で出たんですけど、
犯人の少年役、その頃からちょっと悪役に手を染め始めた。
その時のね、ディレクターがまたもうボケ始めて出てこないんですけど、
いやいやいや、
うん、結構有名、後々有名になる、
うん、
遠くへ行きたいなんか作ってた、はいはいはい、テレビマンユニオン、
は
あ
は
あ、あれ の、 社長になった人でね、その人が初ディレクションで、これはすごかった。すごかったっていうのは内容がっていうより、
うん、
当時の収録がね、
現場が、
はあはあはあ、ビデオテープ1回本番始まると、
はいはい、
もう途中で閉じるともう1回頭戻っちゃう。
へえ。上書きしていくって
。上書きできないんです。
あ、できない、
うん、だからもう1回、
うんうんうん、
新しいビデオで全部 して大雨のシーンで僕が自分になって泥んこになって、はい、なんかアクションするシーンがあって、うん、そこで閉じれないんですよ、うんうん、そこで閉じるともうスタジオ水浸しになっちゃって、
はいはいはいはい、
したら閉じちゃったんですよ。
おやおやおやおや
でこれが俺の閉じりだったのか、うん、ライトの閉じりだったのか、
はいはいはいはい、
何かの閉じりだったのかはっきりし、うん、覚えてないんですけど、うんうんうん、結局止まって、うん、もう一回朝まで3時夜中の2時か3時ぐらいに止まって、また朝から、一から撮り直して、これはそのすごいのにね、すごい覚えてますね。
まあ、60年代から70年代にかけては、まあ、テレビ、うん、映画、
はい。
で、一応ですね、ネット上のウィキでは、1967年に、声優としての初めてのお仕事、
うん、
007分の1親指トムというのを、ジェフ・ブリッジズ役で出てるらしいんですが。うん、
いやそれね、多分間違いじゃないかな。うん、俺記憶ないもん全く。
ウィキ間違い。
あのね、ジェフブリッジスはやってるんです。
あ、そうなんです
か。最初のね、
はい、
ゴリラ。
はいはい。あ、キングコング。
キングコング。
あ、キングコングと抱き合わせのアニメみたいなんですよね。この7分の1親指トムって。
あ、そう。
キングコングと一緒くたにして放映されてたみたいなんですね。前半がキングコング。
とにかくキングコングでジェフ・ブリッジスを、
はいはい、
外画で吹き替えでやったのは間違いないんです。
そうなんですね、じゃあそっちだったのかな、それは白カラーでした。カラーのアニメだったかな。
カラーでしたね、もう、うんうんうん、確か
67年ですもんね、
うん
うん、まあ、そこで声優としてのお仕事をついに始められることになって、
あの専門としてね、声優としてはね、19か20歳ぐらいの時に、
はい、
劇団民芸っていう時に行って、はいはい、東北新社っていう会社、
うんうんうん、
今ももちろん大きな会社ですけど、うん、
はいはいはい、
そこで、西部劇の外画を当てた経験があるんですよ、それが最初なんです、
もう吹き替えとしては
吹き替えとしては、
うんうんうんうん、
ただ本業は舞台、
うん、はいはい、
と顔出しでした
から、
本業として始めたのはだから完全に顔出しの仕事を辞めて、うん、劇団も辞めて、うん、2、3年プラプラプラプラいろんなことくだらないことをやってくだらないっていうと怒られちゃうな、だから何をやってたか言いませんがしたらある日突然、うん、ドカベンっていうね、
はいはいはいはい、
あのアニメの
来ました、
うん、オーディションがあるんだけど、
はい、
受けてみるって言われて、はい、受けたのがきっかけで受かってドモンという役に受かって、
はいはいはいはい、
それから声優業として、
あ、そうなんですか、
専業でやるようになった、
ね、いよいよドカベンというと我々の世代からするとね、
う
ん、
そうですね、
これはもう思い入れのあるものですその前にですね、熊井圭監督の問題作、
お、来ました、
地の群れ、
はい、
これに出てますね、はい、時代としては大阪万博、
はい、
淀川ハイジャック、
あ、そんな時代で
した、ね、そんな時代に地の群れと、私はこれ拝見しました。
あ、
結構前にもう麦さんが出てるっていうんでだいぶ前に拝見してて、うん、いやもう冒頭からちょっとね放送で言葉にするには難しい作品ですよね熊井圭の監督の作品ってそういうのが多い、
多いですね、
社会的な問題をこうね、はい、えぐり出すような、
帝銀事件とかね、
そうですよね、陳也さんもちょっとこれに関してね麦さんに聞きたいことがあるっていうんで、
そうなんですよ、
うん、
まあね、今タッシーさんの方からもお話あったんですけれども、うん、
はい、
でこの地の群れっていう作品はその、まあ、はっきり言うと差別ですよね、うん、テーマ、うん、
はい、はい、
ですごく非常に重いテーマを
重い重い、
ね、扱っている作品なんですけれども、うん、まあ、初めてその台本を読んだ時にですね、うん、どんな感想を持たれたか
正直言って自分ではどのぐらい分かっ、特に井上、原作光晴さんっていう原作で、
はい、
当時相当センセーショナルな書かれた時ね、
うんうん、
話題になった小説らしいんですけど、
うん、
僕は小説読まないで、シナリオの方で映画決まって、
はい、
シナリオしか知らなかったもんですから、まあなんか差別される役なんだな、また 差別するんだなっていうぐらいの意識しか最初なくてね、それが社会的にどのぐらい意味を持つのかっていう、その重たさっていうのはよく分からなかったっていうのは正直なところかな。でもまあ熊井さんが懇切丁寧にね、いろいろ指導してくれたもんですから、もうそれは日数もかかりましたけど、テストなんかも半端じゃないくらいやりましたからね、
もう最後のクライマックスはずっと麦さん走ってばっかりですよ、
そう
、と走ってるシーンばっかりですもん、どれくらい走ってんだろうっていうぐらい走ってますからね、
実際して映画の部分よりも2倍3倍走ってるんじゃないですか。
そうですか。長崎がロケ地になっていて、
だけどあの走りはね、長崎で撮った部分と、はい、それから団地のところはね、はい、今でいうなんていう団地の走り、
はいはいはい、
玉の、
あ、そうなんですね、
あそこなんですよ。
へー、
だからこうそういうのをミックスしてるんですね。
そういうのは麦さんに直接聞かないと分かんないことだね。
それ
は面白いですね、そんなとこでロケしてたんですね。
それで佐世保の米軍基地があったりね、はいはい、ね、
だ差別されてるものは差別をして、またその人がまた差別をしてて、そういうその負の連鎖のような映画ですよね。もうとてもじゃないけど今じゃソフト化できないだろうなっていう、
まあ無理でしょうね、
無理だろうなと思って、私もだからネット上でしか拝見したことはないんですけど、なかなかすごい作品があ
った。だから DVD なってたなんてね、全く知らずに多田君にね、
そうなんですね、
聞いて、中古で探して見つけ出しました
って。なかなかその DVD 化も実現しなかったらしいです
よ。だろうねこれだったらね、なるほどね。
だけど当時の日活がよく撮らせてくれましたよね。まあその前に黒部の対応が先だって、
まあそうですよね、
他氏にさっき聞いたから、ああだからあの実績があったからやらせてもらえたのかなとか思ったんだけど、
まあ、いろいろな社会的な問題をえぐるというところの、ね、監督でしたから、
そうそう
結構話題になっていたと思うんですけどもね。さあそして、その4年後なんですが、あの東映の大ヒット作の、
これは覚えてます、
完結編、あの深作欣二監督の東映大ヒット映画仁義なき戦いの完結編に出演されている、
はいはい、
これも私この間見たばっかりでございまして、最近日常的にこの曲がずっと頭の中回っております危険な男です
あれもすごい映画でしたね。
これはもうやっぱり若い麦さんが、田中邦衛さん
を刺し殺すという、
拳銃で撃つんですよ。
あ、拳銃で撃つ、刺し殺すんじゃない、そうそう、2発か3発
上にまたがって、
そうそう、
田中邦衛さんの上にまたがって、バキュンバキュンやると、すごいシーンだなというところですが、
チンピラの同じ仲間が桜木健一でね、
はいはいはい、当時ちょっとアイドルっぽい存在だった方なんですよね。
彼は柔道直線だったから、有名な番組で当時ね、
で打とうとしたんだけれども漏らしちゃって、そうそう、ビビっちゃって、
そう、
それで情けねえなって言って、麦さんが、まあ麦さんがじゃないんだけど持っていた拳銃を取って田中邦衛を後ろからまず、でその後上にまたがってっていう、いやすごいシーン、
いやしてね、深作欣二さんとかもう、はい、本当にある意味じゃクソリアリズムなところがあって、だからあの映画もなんて言うんだろう、本間もんのね、これさんを、
はいはい、
使うわけですよ、
はいはい、
あの役じゃなくて、
リアルなその職業の方々、って言われてますよね。
僕はボコンボコにヤクザにやられる役、ところシーンが一箇所
ありましたね、はいはい、
本物の人たちなんですよ、僕をやっつけるのは。だからね、
容赦ない、
もう監督がもう思いっきりやっていいからっていう消しかけんだからで段取りなんかないの、でカメラ入ってきてこんな風にやるしね、それで僕結局ねあわら折っちゃったんですよ。
そうなんですか。
それでまだね撮影何日か残ってんだけど、
はいはいはい、
泣き言は言えないっていう感じで、
そうですよね、実際田中邦衛さんとはやり取りで打ち合わせをしながら会えてから、
邦衛さんとはやらないですね。ただ深作さんがこうやれ、こう動けっ ていう指示でやっただけですね。
菅原文太、うん、小林明、うん、そうそうたる方は松方弘樹、うん、
ね
え、すごい人たちが出てましたけれども、
あんまりそんなに絡みはなかったんだけど、
うんうん、
ほとんど桜井健一との絡みで僕は、
はいはいはいはい、この時代は長嶋茂雄引退、
お
う、うん、超能力ブーム、
超能力、あ、ユリゲラ、
ユリゲラ、超合金、ゲイラカイト、ローラースルー、ゴーゴー、ノストラダムスの大予言、日本沈没、エクソシスト、燃えよドラゴン、フィンガーファイブ、その時代にこれですよ、これこれ。
そうか、
その時代に麦さんはそういう田中邦衛さんの上にまたがってバキュンバキュンやってるのに、うん、すごいなと。
いやいやいや、
それ時代と照らし合わせてみるとだいぶすごいものが見えてくるなと、
そうですね、
うん、思うんですけれども、先ほどドカベンの話が出てきて、ええ、でそこからいよいよ声優のお仕事というところに行きましたので、はい、一旦 CM を挟んでですね、はい、リスナーの方々もおそらくそちら側の話を待ち望んでらっしゃると思いますので、うん、はい、声優になってからの麦人さんのねお話などもいろいろと、そしてやはり何といってもピカート館長の話も聞かなければならないというところでございますのでね、CM の後も麦人さんスペシャルお楽しみに。
よろしくお願いします。
興味あるあるコーナー、今日は声優の麦人さんをお迎えしてのスペシャル麦麦メニューというね、よくわからないタイトルですけれども、ムギムギしちゃうぞみたいなね、
バクバクしちゃうぞ、
バクバクしちゃうぞ、まああの大御所の麦人さんと、まあ小麦たち、
いや大ボケの麦人と、
で俺たち小ボケになっちゃうじゃないですか、大麦と小麦でお願いして、あ、お届けしているわけでございますけれども、さていよいよ1970年代も中盤に入りますとですね、声優のお仕事が、
はい、
ね。麦さんにこう巡ってくるわけでございますが、先ほど言ったようにドカベン、
はいはい、
ドカベンはもう我々は単行本で少年チャンピオンでずっと読んで、うん、そして小学校から中学校に上がるあたりにアニメになったのかな、うん、確か小学校からもうアニメだったか
とね、1976年からアニメ
10歳11歳、うん、そうだ
10歳ぐらい、
そうだね、うん、ね、土門豪介という横浜学院の高速球ピッチャーでキャッチャーがいないんですよ、あまりにも球がすごすぎて
取れない、
取れないんですよ。そこで谷津という、キャッチャーをついに空き地で喧嘩してる連中たちの中から見つけるんですよね、
う
ん、雨降ってる中、
よく覚えてるね。
いや見直しました今回、これ麦人さんをお迎えするにあたってどうだったっけなと思う、単行も持ってるんでいろいろと詳しいっちゃ詳しいんですけれども、とにかくドカベンは穴が開くくらいよく読んでた漫画ですから、土門豪介って言えばね、それはすごい存在なんですよ、うん、それをまさか麦人さんがやっていたとは ね、
ね、
でいろいろとこう聞いてると麦人さんって実際の地声でこうやって放送で、はい、あの聞いてる時とかの一緒に飲んでらっしゃる時は結構ローボイスで低い声、
うん、
低い声の感じなんですけれども、
うん、
意外と声優の時っていうのは高い声だったりするんですね。
結局あの前日お酒を飲んでるか飲んでないかで違ってくるのかもしれない。
いいんですか、そうベテランがそうでもいいんですか。
いや、やっぱりこれすごい渋い枯れたような声の方がいいなと思うと、はい、前日わざとお酒飲んで騒いで枯らして現場行ったことも
そうなんですか、
なくはないですからね、
なくはない、
ただやっぱり若い頃もっと高い声が、
うん、なんか思ってたよりいろいろな吹き替えを聞いてみると、うん、意外と麦さんの声ってキーが高いんだなっていうのに気がつきましたね、
う
ん、今回いろいろ見ていて、ドカベンはね、うん、
2枚目もだから若い20代はね、
はいはい、
あからあ30代か、うん、顔出しやめて30代はほとんど
吹き替え
前半、
うん、
2枚目だったのよ、
2枚目、
うん、それで途中から悪役やり始めて、
はい、
うん、森山 はい、周一郎さんとかね、
はいはいはい、
ああいう人たちが悪役で売れ始めて、ね、コマーシャルでも売れて、あ、俺もコマーシャル売れてえな、金になるななんてね
意外とちょっとした知った心かな
それでもっと声からそうもっと低い声出すようにしようなんて言ってね、
あ、そうなんですか、うん、
で大してコマーシャルは来なかったけど
CM はあまり聞かないですもんね、うん、ね、
コマーシャルはだからあんまりかなわなかったけど、はい、悪役の方は本当に今度悪一色になっちゃって
、うん、悪の権限、うん、1976年というとですね、そのドカベンの年、ロッキード事件、アントニオ猪木対モハメド・アリ、そういったような頃だったんですが、その頃にですね、あまり知られていないキャリアがあります。
なんだ、
なんでしょう、
これ聞けば大体麦さんはすぐに思い出すと思うんですが、わ、うん、かるかな。実は1976年12月5日郷ひろみの8枚目のアルバム街角の神話が発売されます。その中の2曲、桜の五線譜と今聴いていただいている青いサンダル、ね、こちらは麦人さんの作詞です。
はい、
ちょっと聴いてみてください。
を迎えたお祝いに、ふるさとの街から送ってくれた、あの青いサンダルです。今では白く色あせて、かかとの割れた青いサンダル、ララララララララララララ、
ここラララで埋めたのはなぜなのかなって思う時があ
れから何年過ぎたのですか。
あの時どうですか、思い出します、
思い出しますよ、うん、これだ、僕がやっぱり27、8ぐらいの時じゃないかな、
はい、1976年、
76年、うん、
そのロッキード事件の頃ですね、うん、
やっぱりだから顔出しとか、うん、ちょっと舞台とかそういう仕事になんかもう少し、
うん、あ、そういう
ネガティブになってた、
映画やテレビの現場に、
うん、それで何かやりてえなっていうのに、僕の、劇団の時の、はい、親友がね、うん、中野文吾さんっていう方がいて、その彼が劇団辞めて泉田君のところ、
泉田君
行って、
はいはいはいはい、
それで中西麗田とか、泉田さんとか、と知り合いになってっていうか、はいはい、弟子になって、それで作曲やってたんですよ。
麦さんは？
いやいや、彼が。
その方
が、うん、はいはい。それで彼とはね、うん、なんか結構僕が作詞して彼が作曲みたいなことを遊び半分でやってたのね。
へー、
うん、そしたら、CBS ソニーの、はい、ディレクターで、うん、まあ、有名な方なんだけど、うん、S さんという方がいて、はい、彼が、
郷ひろみの、
郷ひろみの担当ディレクターで、うん、その中野文吾さんとも、なんか親しくなってて、うん、それで郷ひろみに娼婦の歌を歌わせたいっていうんで、
はあはあ、
桜
の五線譜、
そう、
はい、
うん、
はいはいはい、
だから
そういう内容でした、
うんうん、だから、うん、なんかそういうの書いてくれたら、はい、レコード化してあげるよって言われて、うん、それでね、よし、じゃあチャンスだから、
うんうん、
俺もさ有名な作詞家になれるかもしれないと思ってさ、
寺田聖っていう、そうそう、声って書いて、
う
ん、ボイスの声ね、
うん、
寺田ボイスと書いて寺田聖っていう作詞家の名前だったんですね、
う
ん、
そうそうそう、作詞のペンネーム、
それでなんかあんまり知られてないですよ実は、
うん、全然知られてない、
うん、
郷ひろみも歌わないしね、それ
あの郷ひろみの曲ですからね、だから何と言っても
何曲6曲入りかなんかの、
はいはい、
うちの2曲、
う
ん、
そうですね、
で選ばれただけで、
はい、76年のアルバム、
うん、
いやーすごいですね、こういったまあ経歴が実はあったと、
残念ながら作詞家にはなれませんでした
作詞家になっていたらまた全然違ってたでしょうね、
あ、そっちの方が良かったかもしれない、
わからないですねそして1980年頃から声優のお仕事がバンバンと増え始めます、
はい、
なんといっても有名なのが1984年の風の谷のナウシカ、うん、ね、ペジテ市長、
そうです、
ナウシカ
わずかしか出てないんですよね、
いや実はでもね、うん、 大体このナウシカで麦下さん知る人が増えたっていう感じではないのかな。
そういう実感はないね。
ああ、そうですか。
自身は
でも宮崎作品に出てるっていう、
うん、して宮崎さんもその時そんな大御所じゃなかったからね、
はい、
多分
まあテレビアニメをいくつかやっていてっていう、うん、その後です
ね、うん、だ風の谷のナウシカである程度ボーン
と、ね、宮
崎さんっていう名前はメジャーになってきたような気がするけど、
は
い、だからすごい人のにやるっていう意識はそんなになかった。
あ、そうですか、
うん、
そしていよいよ麦人さんのある意味運命を変えた作品が、ね、登場するわけでございまして、これですね、1988年ぐらい、新スタートレックのジャン・リュック・ピカード艦長の吹き替えを担当することになりました。
そうですね、これがまあある意味で40代ちょっと入ってからだと思うんですけど、僕の声優としての、
はい、
まあ土台を固めてくれた作品かなとは思いますね。
うん、そうですね、うん、今こう曲を聴いても待ってましたって感じなんかね。
でもそれもね、これも運に恵まれたんですよ。
はいはいはい、はい、
あの僕がね、
前任の方が降板されて、
そう、あの、うん、吉水君っていう、
はい、
劇団スバルの役者さんが最初は1話から50話まで、はい、彼なんですね、
うん、
ところが彼のお寺さんの息子さんで、
はいはいはい、
そのお寺のお父さんが亡くなって、
うん
たのかな、うん、それで後継がなきゃいけなくなって、はいはいはい、河内へ、
うん、
大阪の関西の河内へ帰っちゃって、
うんうんうんうん、
後釜に、
はい、
誰かいないかということで、うん、まあ僕になったという、
はいはい、うん、これ以降パトリック・スチュワートの声、
はい、
ね、結構麦人さんが担当されることになって、
はい、
っていうことですよね。そして、90年代に入ると紺碧の艦隊、
うん、
これは陳也さんが思い入れのある、
うん、そうなんですよ、
うん、
まあ、この紺碧の艦隊は麦人さんは声優としてっていうよりもそのナレーションを担当されてて、で、まあ、全32話あるこれオリジナルビデオアニメーションの作品なんですけれども、うん、はいはい、でまあですね、その、まあ、紺碧の艦隊というタイトルから、まあ、お察しの通り、これ、戦争ものなんですね、
うん、
で、まあ、太平洋戦争を描いてるんですけれども、はい、その出てくるそのナレーションにも軍事用語とか、
専門用語ね、
うんうん、で戦時中に使われてて、今、使われてないようなこう言い回しとかが、ね、
はいはいはいはい、
たくさん出てくるんですけれども、うん、まあ、麦人さんはね、それをもう、ものの見事にですね、ナレーションしてですね、
うん、
まあ、素人の私が言うのも、非常におこがましいんですけれども、うん、
いやいやいやいや、
もう、なんていうんですかね、ナレーションのお手本のような、素晴らしいパフォーマンスを見せているんじゃないかなと思ったんですけれども。
う
ん
う
ん、
ありがとうございます。
で今でもね、若い声優さんたちの中でも、うん、そのナレーションの仕事をしたいって思ってる方がいっぱいいらっしゃると思うんで、先輩である大先輩である麦人さんからですね、うん、その、まあ、ナレーション声優のアテレコとかではなくてね、ナレーションをするという場合にはこう何かこうした方がいいよ的なアドバイスかなんかあれば教えていただきたいんですけれども、
うん、とにかく分野としてね、
うん、
確かにナレーションだけしかやらない 方もいらっしゃるし、
はい、
逆にナレーション全くやらないような方も、
そうですね、
いらっしゃる、セリフしかやらない人もいるということで、はい、ただ声優の分野としては今もう、
はい、
何でもやる方が多くなってね、
うん、増えましたよね、
うんうん、でナレーションの難しさって何なんだろう、僕はあんまり考えたことはなかったんですよ。とにかく、台本あらかじめいっぱいもらう、紺碧の艦隊なんか前もってもらうから
分厚いでしょうね、でもね、
読み込めるんだけど、
はいはいはい、
企業 VP のナレーションだとか、
はいはいはい、
それからテレビのドキュメンタリーのナレーションなんて、
はいはいはい、
ほとんど現場で原稿をもらうようなことが多いから、
はいはいはいはい、
当時は、
うんうん、
今最近知らないですけど、うん、だからね、パッと見てパッと掴んでそれで ちゃんとつっかえないで、
はいはい、
うん、トントントントン読めるような技術っていうか、あ、器用さというか、なんかそういうものを持ってないと、あの、何時間もかかっちゃうと、
はい、
半日1日がかりで30分1時間のナレーション取ると、使う方がスタジオ代だとか含めてはもう、
うん、
はい、
ダメになっちゃうんですよね。
うん、
だからそういうんで、ちょっと一時期声優になって、
うん、
ナレーションや CM の方が お金が良かったんで、当時
あ
そっちの仕事いっぱい取らないと、ダメだな、取りたいなと思って、一生懸命そっちに売り込んで、必死に頑張った時期があるんですよね。
うんうん、
だからちょっとドラマのナレーションとは違うんだけど、
ね、うん、違うんですね。紺碧の艦隊はでも本当に専門用語とかで、何々艦隊がどうたらこうたらってすごい難しい言葉ばっかりだけど、もうね、さすが無意人さんだなって。
そうなん
ですね。ただね、戦争ものに関してはそれほど抵抗がなかったのは、僕らのね、
うん、
戦後、
うん、
子役から、
はい、
20代後半、30代前半ぐらいまでかな、うん、日本では戦争映画すごく多かったんですよ、戦争ものが。
じゃあ、ある程度馴染みがあったというか、う
ん、僕も随分やりましたから、まあ、
世代的にもそうですよね、うん、なるほどね。ちょっと時間がないのでね、
はい、
ちょっと急ぎ足になって申し訳ない。アニメのさらにいろいろな作品に出てるというあたりと、それからそういった主題歌、もう一気にちんやさんが集めてきてくださいましたので、そのあたりはですね、曜日別コーナーの6時からの枠で一気にやろうとしておりますのでね、はい、後ほど6時からも、聞き逃しないように、その時にですね、様々な最近の、作品などにも触れながら行ってみようと思いますけれども、
はい、
ちょっと小戻りしますが、スタートレックの話、
はい、
ピカート艦長の、私もこの間見てて、笛を吹くやつ知ってます？
はい、はい、覚えてます。
中
でも非常に好きだった。
超時空惑星、カターンと、もうあれはもう夜中に私見てて、うん、もう一晩中泣いてました。あれはすごかったですね。
大体僕も何が印象に残ってますっていうと、あれ挙げてますね。
はあ、うん、あれはすごかったですね。他にもいろいろと女性を誘惑するシーンだとか、いろいろ出てくるんですけども、うん、麦人さんだと思ってそれを聞いてちゃうと、なんとなくざわざわしてくる。結構女性くどくシーンが多かったりするんだよね。
カターンっていうところでね、うん、結婚しちゃってたり、子供ができちゃったりね。
カターンのね、うん、このお話は、すごい SF の物語としてもやっぱすごいものがありますよね。パトリック・スチュワート本人には会ったことはないんですか？
ないですね。
会う予定とかないんですかね？
全くないですよ。
そうなん
ですね。いや、会いたいし。
そうですよね。来日することがめったにないですかね。
一度もないでしょ
う。そうなんですね。一度ね、お会いできたらいいのにね。
本当ですよね。
うん、
なんかこう、ね、ルックス的にも近しいものがありますし、
いや、あんな二枚目じゃないですよ。
いや、
ね、彼はね、イギリスのシェイクスピア芝居の、
はいはい、
それこそ大御所だから、
結構いろいろとこう演技とかでも、吹き替えとはまた別に、パトリック・スチュワートっていう役者に対して、ムギさんからも学ぶものが多かったって
。いや、いただいたもの多いんじゃないかな。
そうですか。
声優として、彼のなんか画面を通して、
はい、
教わったことっていうのは結構あったような気がしますね。まあ、顔出しじゃないから表情やなんかはね、
はいはいはい、
僕は、そんなに参考にするってことはないけど、
うん、
その表情を含めて声にどう反映させるかっていう点ではね。
パトリック・スチュワート自身は麦さんの吹き替えの音声を聞いたことはあるんですかね。
ないでしょう。
ないんですかね。
多分、
そうかな、
うん、
どうなんだろうね。
ただ
そうですね、
日本語だけで吹き替えてるないだろうし ね、
世界中で、
世界中で吹き替えられてるからね。ね、やっぱりでもパトリック・スチュワートの声って言ったら麦人さんっていうのはもうイコールで ね、
そ う、
でね、う
ん、
そういうでも役が一つでもあるとだいぶ違いますよ ね、
そう
すね、お仕事としてもね。
いや、もう本当に助かりました、
ね、これが80年代後半ですから、うん、ここから一気に本当に 今我々が知っている麦人さん、大活躍の麦人さんというね、展開になっていくわけでございますけれどもね、
はい、
まあ、最近のアニメ、その紺碧の艦隊が90年代ですから、うん、90年代に入ると、まあ、もちろんエヴァンゲリオンですとか、はいはい、そういった作品にどんどん入っていきます、うん、そのあたりは6時からのリクエストタイムの方でですね、うん、はい、主題歌も交えながら聞いていこうかなと思いますので、一旦興味あるあるコーナーとしてはこの辺で一旦締めさせていただいてですね、
はい、
引き続き番組にお付き合いいただきたいと思います、はい、で麦人さん、あの8時まで最後まで付き合うのではなくて、7時で切り上げて、
はい、
居酒屋に先に行かれるということですので残りの1時間は私と陳也さんでやります、
はい
ね、ですので、そういった今日は編成内容で お届けしますのでね、
ありがとうございます、
ぜひぜひ、あの田氏田代への生歌リクエストもありましたらですね、お送りいただきたいなと思います、はい、では一旦締めさせていただきます。興味あるあるコーナーでした。